自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見栄です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
以前ですね、
はい、
青森で家族3人で自給自足生活をされている田村ゆにさんのオンラインサロンに、
はい、
三栗さんがゲストとしてお呼ばれされてましたよ ね。
そうなんですよ、突然声をかけてくださって、
はい、
憧れの田村さんファミリー、
はいはい、その時はユニさんのみでしたけれども、
ね、
はい、三栗さんが初対談をされた時に、
はい、
私も一参加者として参加をさせていただいたんですけれども、はい、その時に、ユニさんのオンラインサロンのメンバーの方が、
はい、
うちの子がアレルギー持ちで体に優しい食べ物などを探すようになってから自給自足に興味を持ちましたということをおっしゃっていて、
はい、
でそれに対して三栗さんがマインドがしっかりしているからノウハウもスキルも身についていくと思うんですよねっていう話をされてたんですね、
はい、
でその時に私のアンテナがビビッと立ちまして何それと思って、
はいはい、
個人的にもう少しマインド、ノウハウ、スキルについて詳しくお聞きしたいなと思いまして、
はい、
今回こういうテーマにさせていただきました。
はい
はい
ね、そこを拾っていただいてありがとうございます
ということで、このノウハウ、スキル、マインド、
はい、
一つずつご説明いただいてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます、
はい、
あ、この話ね、まあ、そもそも田村ゆにさんがやってるオンラインサロンに僕ゲストとして呼ばれて、なんかね、僕にインタビューしてくれるような、あ、それで僕の暮らしについて話すみたいな、
はい、
で、サロンメンバーさんともお話するみたいな回だったんですよね。
そうですね、
はいはい、で、イキさんに当日ね、ちょっとこれやるんですけど、よかったら来てくださいって言ったら、
はい、
本当に来ていただいてありがとうございました。
はい、そう、オンラインだったので参加しやすかったです。
ね、いや、もうなんかイキさんが いるので、もうなんかね、嬉しくなっちゃ
って
調子よくまた喋ってました
楽しそうにおしゃべりされてるなって思いながら見ておりました、
ね、うん、はい、ということで、はい、ノウハウ、スキル、マインドのお話ですね。
はい、
でノウハウ、スキル、マインドってなんか、まあ、よく聞く言葉で全部同じようなもののような感じ、なんかやり方とかっていう、うん、ノウハウもスキルもマインドも、
そうですね、うん、なんかノウハウとスキルは一緒なんじゃないっていう感じがします。
なんかそんな感じしますよね、全部似てるんですけど、はい、僕この3つって自分の中では明確に区別をしているので、はい、まあ、その話なんですけど、まずね、ノウハウっていうのは、やり方ですね、うん、やり方であったり情報で、これはもう調べれば出てくる、うん、ものですね、
はい、
で、だからノウハウを知ってるっていうのは知識として知ってるっていう、そんなレベルのことだと思うんですよね。
はいはい、
でスキルっていうのはそれより一段上みたいな感じで、ノウハウを知ってるだけじゃなくて実際にそれをやることができるという
、うん、
まあ、だからスキルがあるっていう表現ってありますけど、それはできるっていう意味、
うんうん、
ノウハウっていうとただ知ってるだけ、
うん、
なのでスキルがあるっていうとノウハウを使いこなすことができるみたいなイメージがありますね、うん、
はいはい、
そしてマインドなんですけど、
はい、
マインドっていうのは、まあ、心ですよね。だから心の持ち方とか、うん、要はそのスキルっていうのはできるってことなんですけど、スキルがあるっていうのはできるっていうことなんですけど、それをやり続ける、
うん、
なぜそれをやるか、なんか例えば味噌作りだとすると、
はい、
味噌ってなんか大豆煮込んで潰して麹と塩混ぜればできるんでしょみたいなのがノウハウで、
うんうん、
実際にそれをね作れるっていうのがスキルを持ってる状態、
はい、
で何年も何年もそれをやってるんだよね、毎年作ってるんだよねっていうのは、それはなんかそのスキルを使い続けるその人なりの理由とか心のあり方があると思うんですよね、持ち方、
うんうん、
考え方、うん、なのでさらにスキルよりも一段上にあるというか、
はい、
レベル的にね、なんかそういう イメージがあるんですけど、
うんうんうんうん、
ここまで大丈夫ですか？
大丈夫です大丈夫です、うん、理解できました。
はいはい。まあ今ね、なんか味噌作りの話を例にしたんですけど、
はい、
もうちょっと別の例で言うと家庭菜園とか例にすると、まあどうやれば家庭菜園野菜が育つかなんとなく知ってる。まあすごい超単純に簡単に言うと、種をまくとできるみたいなね、うん、まあそんな簡単なもんじゃないですけど、うん、まあノウハウって知ってるぐらいのレベルなので、
はい、
まあ、そんな感じなんですね、
うん、
でスキルっていうのは実際に野菜を育てて食べることができるっていう、
うんうんうんうん、
でマインドになると、もう毎年毎年もうそれをずっとやってるとか、その家庭菜園をするとか続ける理由ですよね、
うん
うん、でさっきね、冒頭イキさんが紹介してくれた、そのうちの子がアレルギー持ちで体に優しい食べ物を探すようになって自給自足に興味を持ちました、
うん、
これがまあ、マインドに匹敵する部分かなと思うんですよね、
うんうん
うん、その安全な食べ物を食べたい欲しい理由がその方にはあるので、
うんうん、
多分いろんなものをどんどん吸収してっていろいろ自分でもやりたくなると思うんですよね、
はい、
うん、だからそのマインドがあれば、そのノウハウとかスキルとかってどんどん身についていくんじゃないかなっていうのが僕の考えなんですよね、
うんうん、自然に、
うんうん、
はいはい、そうですね、
うん、なの で逆にね、なんとなくやりたいなと思ってもノウハウ、要は情報ってもう今の時代検索できるんですよね、
うんうんうん、
検索し続けてるのはノウハウをこうもう得ている状態なんですけど、それ行動に結びつかなくて、
うん、
このそれをもとになんかやってみる、トライしてみるのがスキルできる状態につながって、行動だから行動とスキルもちょっと似てるかなって感じです。
うんうんうん、
うん、
はいはい、あ、行動とスキルも似てる、はいはい、
うん、ね、だからまあこういう話をした時によく出てくるのが、やり方を知ってるはずなのになぜかできないという問題が
苦しいですね。
いや、なんかやりたいし、やり方も一応こうやればできるんでしょって知ってんだけど、なぜかできないっていうね問題があって、頭でっかちという言葉があるじゃないですか。
はい、
イキさんどんなイメージですか、頭でっかち。
だからやっぱり知識はすごく豊富に持ってるけれども、うん、体験が伴ってない、
あ、はいはいはい、
経験が伴ってない、う
んうん、なんかそんな感じですよね、
はい、
ノウハウコレクターっていう言葉って聞いたことありますか？
はいはい、あります、
うん、まあ、ノウハウをコレクトする、うん、集める人、
うんうんうん、
まあ、頭でっかちとイメージ同じかなと思いますけど、
はい、
まあ、とにかく情報を集めていろいろ知ってるんだけど、なかなか行動できない、うん、場合にノウハウコレクターになっちゃってませんか、なんていうことを言ったりするんですけど、で、それがそのやり方を知ってるはずなのになぜかできない問題の、まあ、答えでもないですけど、
うん、
理由というかね、うん、で、なんでそういう風になるかなんですけど、これはもうノウハウは簡単だからなんですよね。今の時代もう動く必要がなくて、こう寝ながら親指一つでできるみたいな、スマホで検索すれば、
はい、
うん、で簡単に情報が入るから、で情報入ってきて、まあ、知らないことを知ったら、ああなるほどそうなんだって結構ちょっと満足するんですよ。
うん、
でそこまあ快感じゃないですか、結構知らないことを知ってなるほどって思うのって、
うんうん、
でしかも寝ながら親指だけでできるみたいな。
便利ですよ ね。
なのでそこにはまりやすいんだろうなって思うんですよね、
うん、
特に現代は、
うんうんうんね、
でそれ以前どうだったかってちょっと考えて、
はい、
でね、僕が初めてインターネットを触った時をね思い出したんですよね。
あ、
僕ね高校3年生で、それ1996年だったんですよね、
はいはい、
まあ、当時の親友の山崎くんとですね、
はい、
いや山崎くん全然誰か分かんないと思うんですけど、なんか街に遊びに行ってインターネットできるパソコンがあって初めて触ったんですよね、
うん、
そしたらなんか表示もねすごい遅くて、なんか あの、ヤフートップページとかが出てくるのにすごいなんか、カタッ、カタッ、カタッって、ちょっとずつしか出てこないね。うん。ページ出るのに1分以上かかるみたいな感じだったので、あの、やっぱりそれぐらいの時まではやっぱり、何かを、ノウハウを調べるみたいなのって、うん、図書館行くとか本屋に行って、本買わなきゃいけないとか、まあ図書館行くのもわざわざ借りなきゃいけない。あとね、思い出すのは、天気予報を知りたいときに、まあ、ニュースでたまたま流れればいいですけど、あの、今知りたいってときって、あの、117電話しました？
はい。しましたというか、うちの母親、今もやってますね。
うん、ああ、そうなんですね。はい、はい、あれね、3分10円かかっちゃう。
ああ。
で、なんか、1分2分聞かないと状況がわからない。
そうですよね。
というね、情報を取るの大変なんですよね。だったんですよね。で、ノウハウを得ることって大変だったから、なんか、まあ、あの、情報って価値があるっていう、あの、イメージは。その経験があるからそんな印象もあるんですけどね。
はいはい。う
ん、でだから今の時代の前ってやってみるしかなかったんじゃないかなって。だから知るためにはやってみるしかない部分が結構あって。だからやってみると行動すると同時にノウハウが自分の中でわかるんですよね。だから行動するとスキルが身につきやすいし、本当に体験してるからちょっと本読んだらああのことねってすぐ本当なんか感覚的に本読んでも情報見てもわかるっていう、
はいはい、
いう状態になるんじゃないかなって感じ。
ああ確かにそうですね。じゃあ行動力は以前の方が、以前の時代の方があった
じゃないかなって気がしてきたんですよね。
確かに、
ね、今知れちゃうから、で知っていやこんな情報ってなんか比較検討し始めて、
あ
結局何もできない。だからやっぱね、あのしょっちゅういろんなところでポッドキャストでも言ってるんですけど、とりあえず種まきましょうみたいなのってすごい大事だと思うんですよね。
はいはい、そうですね。あとなんかなんとなくやっぱりマインドは土台なのかなっていう、
そうですよね、
感じがしてるので、別に土台がなければやらなくてもいいのかなっていう、
そうマインドってやる理由っていう説明もしたんですけど、なんとなくいいなと思って調べてるとなんかなんとなくいいけど結局そのやるっていうめんどくささを超えなきゃいけなくて、そのやるっていうめんどくささを超えるのがそのマインドだったりするのかなと。だからそのマインドをじゃあどうやってマインドを身につけるのっていう話になってきて、
はいはい、
でこれが昔で言う弟子入りってやつなんじゃないかと思ってるんですよね。なんか弟子入りのある世界って、
弟子入りのある世界は、
はいはい、
お寿司屋さん。
ああ、お寿司屋さん。やっぱそうですよね。あとなんかあります。
お相撲はどうでしたっけ？
はいはいはい、
もう弟子入りでしたかね。
確かに弟子入りって言いますね。
落語家さん。
そう。僕もね、なんか思いついたのが、その、寿司と落語でした。
はいはい。
ちなみに、あの、声の世界では弟子入りってあるんですか？
ああ、そういう方もいらっしゃいますね。
はい、そうなんですね。
はい。
ね、そう、弟子入りすると、マインドが身につきやすいと思ってて、僕で言うとね、やっぱサンドットさんだったんですよね。サンドットさんのところに、まあ、300日もね、滞在して一緒に過ごしてたら、あの、ノウハウってやり方なんですよね。で、マインドってあり方だと思ってて。だから、その、あり方が、なんでこの人がこういう風に動くのかっていうのが、日常一緒に過ごしてると、あの、いろんなところで、なんか分かってくるって感じなんですよね。
確かに。
で例えばね、そのサンドットさんが毎朝掃除してたんですよね。で、あの、まあ、ファーム全体見てて、毎日のように滞在者来て20人ぐらいいつもいるので、まあ、それなりに忙しいんですよね。
はい。
だからそんな別に掃除ぐらいね、あの、その滞在者にお願いしてやればいいはずなのに、なんか毎朝自分で掃除してるんですよね。で、あの、なんでそんなことするんですかって、誰かにお願いすればいいんじゃないですかっていうことで言ったら、聞いたら、サンドットさんは、あの、掃除は瞑想だからって、メディテーションだっていうようなことを言っていて、 言ってたんですよね。だから、これってね、なんか、これを、なんか、そう聞くと、ほうほう、なるほど、なんかね、掃除は瞑想だから、こう毎朝朝食前に掃き掃除をして心を落ち着けて、その日やることを考えて心穏やかに一日を過ごすんだなっていうのが、なんとなく、そこまで説明してないですけど、三度とさんの日常を見てると、この掃除で一日が始まるんだなっていうのがなんか分かったんですよね。でもね、これをね、ノウハウ的に解説すると、
はい、
毎朝掃除をすると良い。みたいなノウハウになるわけですね。なんか全然違うじゃないですか。
そうですね、
だからやっぱり一緒にいることで、マインドまで学ぶためには、なるべく同じ時間を過ごしたり喋ったりする、といいのかなというふうに思ったんですよね。
ああ、本当ですね、
だから僕は、それで今僕、山暮らしをして、山のオーナーさん、今もう80代なんですけど、から相変わらずいろいろ教わってるんですけど、やっぱりマインドが来るんですよね。いろいろ学べることが多くて、薪ストーブを作れるんですけど、
はい、
薪ストーブの作り方というノウハウを知ってるんですけど、なんですけど、もう50代以上作ったって、今までね、自分で。で、なんでそんなことをやったかっていうことは、なんかちょっと聞いたら、昔は温まると言ったら薪しかなくて、薪ストーブを作ることっていうのは、もう自分にとっては必要に迫られて得た技術だったっていうような話を聞いたら、もうなんかやっぱマインドじゃないですか、ね、もうそうやってもう、なんか、生きるためにね、
はい、
工夫してやってきたのが、自分にとっては薪ストーブというスキルだったっていうね、感じでしたね。
ああ、そうか。私なんかなんとなくマインドは自分の内から湧き上がるものなのかなって思ってたんですけど、でも今の弟子入りとか、その自分が憧れている生活をしている人のそばにいる、そういう環境に身を置くっていうことで身につけていくっていうのもマインドなのかと思いました今。
あ、そうかそうか、なんかそうですね。もうサンドットさんみたいな暮らししたいなと思ったら、近くに行ってちょっと学ぶと、人のマインドを、なんか、学べる。でも、なんか、今おっしゃった、自分の内から出る何かを掘り起こす的なことも大事ですよね、確かにね。
なんか、そういう感じで捉えてたんですけど、その一つではないんだなっていう。感じがしました、
自分の内から出るものもなんか深掘りしたいですよね。
そうですね、多分このオンラインサロンのメンバーの方がおっしゃってた、お子さんがアレルギー持ちで、そこから体に優しい食べ物とか安全なものを探すようになったっていうのは、お子さんの健康を守りたいとか、
といううちの
そういう
内側のね、気持ちですもんね。そういうなんか、そういう方結構ね、自給自足に興味を持ちやすい
ですよね。そうですよね、
そういうお話って結構いろんなところで聞きますんで。
でもありがとうございます。なんかまた違う視点の、
ね、
お話だなと思って、
はい、
ありがたかったです、ありがとうございます。じゃあ最後にメッセージを一通ご紹介いたします。タツさん、50代女性の方からいただきました。いつもありがとうございます。第45回みーこさんインタビューの前編を聞きました。まず西東京で小川が流れ、井戸の湧き水もあって、安心していつでも子供たちを連れて行ける場所があることに驚きました。世代を超えて地域の方と交流できる場がとても素敵。みーこさんはスクールの課題に本当に熱心に取り組んでいたのですね。特に17分あたりからのみーこさんのお話は必聴。地味だけど勇気がいる最初の小さな行動の開始。未だに感謝コーヒーを続けられていて、ご主人がスーパーマンに変身した話。幸せの自給率が上がったという言葉がご自身の発見だし、心の底から出てきたもので素晴らしいです。というメッセージですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
感謝コーヒーですよね、やっぱりね。やっぱり感謝コーヒーは大事だなと。何のことか分かんないですよね、これだけ言った
ら。最初の方でお話されてますよね。
そうそうそう、第3回ぐらいでしたっけね。
第3回とかだったかな、ね、はい。
はい、はい。聞いてもらいたいですけど。
はい、ぜひぜひ。
みこさんね、その後さらにね、私の才能は料理だって気づきましたっていう話をね、この時されてたんですけど、本当にその料理を仕事にして、結構大きくなってきていると聞いてますので。
はい、そうですよね。はい、料理ですね。
重ねに。
そう、それです。はい、重ねにです。
ね、はい、美味しかったですね。
美味しかったですね。そう、幸せを自給しましたっていうのはもう本当になんかすごく感動的な言葉でした。
ね、ね、何よりのね、うん、なんだろう、報酬じゃないけど、はい、はい、一番いいですね。
自給できるのかっていう。
自分で幸せを作り出す。素晴らしいですね。
素晴らしいです。なので、みーこさんも前編後編でお話しいただいてますので、第45回、46回、はい、よかったらお聞きになってみてください。はい。たつさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。みつくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。